こんにちは。この番組はシングル子出しの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。まずちょっと冒頭に、昨日の武藤の配信でも、お詫びをねお伝えさせてもらっておりますが、改めて私の方からも、お詫びを、させていただきます。今週の配信の982回の中で、いただいたねお便りをご紹介をさせていただいております。でその中でね、こちらが、一部勝手に抜粋をしてしまった関係で送ってきてくださった、方のこう意図とは違う形で内容をお伝えしてしまいました。改めまして、まずはお便りをくださった方にね、真意とは違う内容で、配信をしてしまったことを改めまして、謝罪をさせてください。あとね、聞いてくださっているリスナーさんにも誤解を招くようなね表現をしてしまいまして、こちらも重ねてお詫びをさせていただきます。いただいたお便りの全文を改めて、武藤の方で、同じ配信の中でね、入れておりますので、よかったらそちらも改めて聞いていただけますと、誰かの意見をこう否定することもなく、なんですけれども我々に寄り添ってくださった、とても優しい内容だったんですが、私たちの、ね、配慮が足りなすぎて、それが全く伝わらない形で読み上げてしまいまして、改めて、心からお詫びをお伝えさせてください。今週のねセルフコーチングで本当にちょうど、言葉をね丁寧に扱いたいって話していたばかりなんですけれども、全くねアンテナが立っていなくて本当にね猛省しております。まもなくねいよいよ1000回を迎えるんですけれども、なんかここに来てねこの成長のしてなさに、自分にもがっかりしますし、聞いてくださってる皆さんにもね本当なんか申し訳ないなというね、気持ちが強くなってしまっているんですけれども、まあ、ちょっとこう冒頭からあまりにもこうローテンションですと、これ朝6時の配信なのでね、ちょっとっていうところでもありますので、少し切り替えさせていただいて、またこちらで一つ、皆様にお願いです。まもなくねそのお話の通り1000回を迎えるにあたりまして、皆様にとってのベストエピソードを教えていただければ嬉しいなと思っております。とはいえね本当に私自身も過去何喋ってるのかいまいち覚えてないですし、きっとね皆さんも1000回もあるから、じゃあちょっと過去振り返って聞いてみようっていう気分にもならないと思いますので、概要欄の方に、エピソードのこうタイトルが見れるようなものを、コッペさんという、もうあれですねリスナーさんという垣根を越えて、ボードゲーム大会の仲間であり、我々のこういった事務的作業を担ってくださった方がいらっしゃるんですけれども、コッペさんがね作ってくださった一覧が見れるようになっておりますので、よかったらそちら覗いてもらって、あったなーなんて思い出してもらえたら嬉しいです。私自身もね活用させていただこうと思っております。こちらは何でも大丈夫です。お便りでいただくでもいいですし、私の DM でも、武藤の、X の方にでも何でもいいので、ぜひ、これが好きだったなーなりこれが印象的だったなーなどお声を聞かせていただけたら嬉しいです。お待ちしております。でこれがね大変恐縮なことに7月の、15日という大変タイトなスケジュールで、集めておりまして重ねてご協力を、いただけると嬉しいです。はい、というところでじゃあちょっと本題に入っていこうと思うんですが、今週はね、7月7日七夕がありましたね。なんか大人になるとねそんなに七夕って、気にしなくなってしまうイベントでもあるんじゃないかなと思うんです。なんかこう十五夜だったら月見団子食べようかなとか、 冬至だったらちょっとゆず湯入ろうかなって、こう何か日常に取り入れられるものがあれば、私個人的にはね、そういった季節のイベントって楽しむんですけれども、七夕ってね、何を食べようとかないじゃないですか。まあ、ただね、やっぱ子供がいると、保育園幼稚園だったり、まあ、小学校でもね、もしかしたらやるかもしれないですが、短冊にね願いを書くというのは、子供向けのイベントとしては結構ね毎年あるんじゃないかなと思います。まあ、例に習って、息子と娘もなんかそれぞれね所属するコミュニティで、願いを、書いておりましたが、大人になるとね、なかなかそういう機会って減ってしまうんじゃないかなって想像をしております。ただ今日はね、やっぱりその夢を描くって大事にしたいなと思っているので、まあ、そういった話をね、ちょっとしていこうと思います。で、まあ夢を描くとか言うと結構大きいことを、想像しなきゃいけないのかなって思うかもしれないんですけれども、まあ、全然そんなことなくて、何を成し遂げたいとか、成功させたいとか、まあ、そういうことが願いだったらそれはそれでもちろんいいんですけれども、そういうどでかいことを考えていこうっていうことではなくて、自分は何を楽しんで生きていきたいかっていうのはどんな人にも考える価値はあるんじゃないかなと思っています。ただね、まあ、このコーチングセッションとかでも、まあ、理想を描くとか、目標を設定するとかね、まあ、必ずやるんですが、まあ、なかなかやっぱり思い描けない人って、多いんですよね。で、それって、その方個人の何か課題とかっていうことでは全くなくて、まあ、一つは私たちはそういう社会に生きてきたからこそ、個人の願いとか夢とか、まあ、それより手前の個人の思いみたいなものよりも集団に合わせることっていうのが、まあ、すごく長く染みついてきているんですよね。まあ、特に日本ってね、やっぱりこう自分を出すっていうよりかは、和を重んじるだったりとか、まあ、集団に合わせた行動をするっていうのが、まあ、ちっちゃいから頃からの、まあ、環境教育っていうのですごくこう刷り込まされているんですよね。なので急にあなたの願いはとかあなたの考えはって聞かれても、やっぱりそういう思考回路が、うまく働かなかったりするっていうのも一つあります。で、もう一つはなんとなくこうもっとこうなりたいとか本当はこうなりたいとか理想はこうって、言ってしまうことで今の自分を否定してしまうんじゃないかっていう、この今の自分を守りたいっていう力も働いているというのがあると思ってます。今の自分でも十分幸せですとか、今すごい満たされてますとか、それで全然 OK なんです。それは今の自分なんですけれども、こう未来を描くのと今を生きるのってまた全然軸が違うので、今の自分が何か足りないからとか今の自分に納得いってないから理想を描くっていうことではなくて、今の自分は今の自分なんですけれども、自分がどこに向かっていきたいかっていう方向性を指し示すためにも、夢を描いたり目標を持つっていうのはすごくね大事な要素だなって私は思っています。何よりね、やっぱりこう目標とかがあった方が圧倒的にやっぱり楽しいんですよね。まあ、毎日をねこう淡々と過ごすこの安定もいいかもしれないんですが、じゃあそうだな、まあ、私の大好きなハワイに行こうってなった時に、もちろんこうハワイに行けるの嬉しいんですけど、ハワイに行く日まで出発する日までのこのウキウキ感ってすごくないですか？なんか持ち物ね、準備したり、まあ、それこそ空港に向かったり、飛行機乗って機内食食べてみたいな、 この時がやっぱり一番楽しいんですよね。でもちろんね、ハワイに着いた時めちゃめちゃ楽しいですよ。あの風をね、あー来た来たって、わかります？すいません、なんかちょっと説明ぶっ飛んじゃったんですけど、あのハワイのね風を当たって、あーこの空気っていうの嬉しいんですけれども、まあもうそこあの結果になってるんですね。ハワイに来たっていう結果なんですが、その手前のこのプロセス、この向かってる時が、まあこの幸せをね一番感じやすいと言われていますけれども、やっぱここを味わえるのって何か、ゴールとか、目標とか夢とかがねあるからこそ、ここの、向かってるプロセスを味わえるわけですよね。なので実際はこう夢を叶えることとか目標を達成することっていうのは実は二の次、そんなに重要ではなくて、そういう目標を持つことでそこに向かうまでの、自分、この行動に意味を持たせてくれる感覚っていうのが人にとってはすごく、まあ重要な要素、まあ、幸せを感じやすい部分だからこそ大事にしたいなと思っています。あの夢とかね目標とか、なかなか描くのが苦手だなとか、ちょっと重たいなって思う方は、この叶えることっていうところにフォーカスをしていくよりも、その絵があることで、行動にね意味が生まれて、この向かう先過ごす中で何かにこう楽しんでいられる自分がきっとこう生まれるって思ってもらうと、少しねこう気楽にイメージできるんじゃないかなと思います。あとねやっぱり何よりこう考えてないと考えられなくなっちゃうんですよね。あの未来のこと、いや本当にこのままこのまま延長線でいいよって思う方もいらっしゃると思うんです。で全然それで OK ですし、あの絶対夢持ちましょうねみたいな熱い話ではないんですけれども、なんかいざ考えたい時にやっぱり考えられなくなっちゃうんですよね。こう続いていく延長線上を受け入れている方が、何の摩擦も ないですし、脳への負担も、まあ、シンプルに楽なんですよね。その方がなんだろうな、こう省エネでいたいなって思った時って、誰かがねなんかちょっと違うことを、なんかちょっと違うんじゃないかなって思ってることを言ってたとしても、それをわざわざこう否定して話しに行くのってすごく負荷がかかりますよね。摩擦が生じる部分だと思うので、なのでそういう時って、まあ、なんとなくこう流すことって、きっとねなんか一回くらいは皆さんご経験があると思うんです。なんかそれ違うなって思ったり、まあ、例えばそうだな、子供のことで言うと、いつもだったら宿題やったのとか、いつやるのとか聞きたくなっちゃうところを、いやもう本当に今日はもうどうでもいいやって思った時って別に聞かないし、もういいんじゃないかって、なっちゃう時あるじゃないですか。あとそうだな、会社とかでも、まあ、上司にねなんかあれ頼んだんだけどまだ出てないじゃないかみたいなこと言われて、いやいやさっき持ってったんだけどな、あそこに置いてあんだけどなとか思いながらも、あすいませんでしたこれですとかね、なんかそういうその摩擦がめんどくさいから、一見その、表面上でね、まあ、受け入れた行動をしてしまう時って、きっとあると思うんですよね。でまあ、それを自覚的ならいいと思うんですけれども、続けすぎてしまうと、もうどんどんどんどんその摩擦を起こすことがやっぱり負荷になってきてしまうので、負担に、ね、なってきてしまうので、どうしても受け身になりやすいですよね。まあ、だからこそ、見えてる延長線上ではない未来って、どんなもんかなとか、自分は本当はどうなりたいのかなとか、本当に求めてるものってどういうものかなとか、まあ、そうやってねこう自分にやっぱり問いを立ててあげることって、必要だよなって、大人だからこそねそういう時間をあえて作って、考えるっていうものは大事にしてあげてもいいんじゃないかなと思っています。 なんかねやっぱ子どもたちの短冊見ているとね、こうバラエティがあって、制限がなくてすごく面白いですよね。もうそれこそなんだろうな、こうウルトラマンになるとか、あの大きいものもあれば、サボテンが欲しいとかねすごいあの身近なね夢もあったりで、もうなんかほっこりは、させてもらっていますが、これね先生たちの短冊とかあっても面白いですよね。あとあの保護者さんからも、募集しますとかももしかしたら面白いですよね。まあ、そういう園とか学校ねもしかしたらあるかもしれないんですけれども、なんかこう絵馬とかね、神社とかにある絵馬とかってやっぱ大学合格とか、健康とかね、こうそれらしいものがやっぱり多いじゃないですか。でもっと個人に寄せた自分だけの願いって、なかなかね、もしかしたら口に出すことも、まあ、それこそ何かに書き残すことって少ないかもしれないんですけれども、なんかこの七夕をきっかけに、まあ、ちょっと過ぎてはおりますが、ぜひね、あ、いいタイミングなので下半期に向けてでもいいですよね。ついついこう現実的になってしまうかもしれないんですけれども、ぜひ自分の願望をこうちょっと掘り起こすような、時間を取ってみてはいかがでしょうか。こんなこと言っててもね、あの私自身も結構こじんまりとしたり、全然枠が外れなかったり、あとはやっぱ真面目なのですごく現実的なことをね、書く、思い描くことが多いなと思うんです。まあ、それがね別にあの悪いとかいいとかっていうことではないんですけれども、でもその目標とかね夢が実際に叶えられるか達成できるかっていうのは二の次で、やっぱ考えてる時間ってすごくワクワクできると思うんですよね。あの少なからずその時頭の中で、描いているわけですから、なのでここを味わうだけでも本当に意味があるなと思っていますので、よかったらねこうやると決めて、ぜひ今の自分の、願いを引き出して思い描いてみてもらえたら嬉しいなと思います。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただきます。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。